ソフトな防災偽善者にはご注意を。週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田直です。
いや、台風19号のね、話は本当に、まあ、大きくというかずっといろんなところで議論されてますよね。
はい、
やっぱり、まあ、こういうのってね、だんだん徐々には風化していくんですけど、うん、それでもやっぱり今回の被害本当大変だったので、
もう日本を覆ってましたもんね。
そうです、あの台風、はい、でも被災地の方はもうまだあの地獄状況から全然脱却できてないですから、うん、これはね、もう風化ささんとね、ずっとね、議論しとかなあかんのですよね。
はい、
でその中でいろんな議論がされてるんですけど、やっぱりね、僕、まあ、防災のね、まあ、あの、研究の中の重要なテーマの一個ですから、まあ、いろんな言説、こう、ウォッチしてるわけですよ。で、あ、なるほど、やっぱその通りやな、と思うものもあれば、これはあかんやろ、お前、と。
はい。
よう、こんなこと言うな、お前。人間か、お前、と。
ああ。
そういう言説も実はあるんですよ。で、これ専門家から見たら、お前、そらないやろ、と思うんですけど、一般の人から見たら、ふんふん、なるほど、そうだよな、と思うようなことが、いっぱいあるんですよ。今日ね、そのうちの一個をね、取り上げてね、皆さんちょっとご紹介したいなと思うんですけど、
はい、
これ2019年10月14日、
はい、
これ上陸した翌日ですかね、上陸して大被害になったその次の日、うん、こう日本経済新聞に掲載された編集員の久保田圭介さんの記名記事、
はい、
論説なんですけど、
これ編集長、Facebook
そうです。Facebook に上げて、で、かつ、僕はこの記事が問題だというのを、この久保田さんの上司、はい、の方にね、上司の市村さんっていう方に電話して、
はい、
この記事おかしいと思うので、僕意見書をお送りしますから、はあ、それ読んで対応してくださいと。でお願いした記事です。で、この手紙は、インターネットに公開しますからと。
もう
8ページにわたる手紙を書いてね、速達書き留めで送って、はい、ホームページで公開してもらってると。公正中立な新聞報道っていうのが大事ですから、日本の世論をしっかりするためにも、多様な議論というものを展開することが必要ですよと。言論の自由は保障される以上は、お宅の言論の自由もあるけれども、僕の言論の自由もあると。いうことで、これも記名付きで、もう送った話が、まああるんですけどね。
はい。
で、それがね、防災対策、行政頼み限界と。
ああ、見ました。
うん。読んでいただいたら一番いいんですけど、要は、簡単に言うと、読んだ人みんなこう思うようになったんですよ。今後、堤防の増強が議論になるやろうけど、堤防をかさ上げしても水害防げる保証ないやんかと。
うん。
もうこんなでっかい台風来とんやから、もう堤防をかさ上げしてもしょうがないかもしれんから、これからだからこう、それ堤防を作るとかっていうのやめて、行政に頼んのやめて、まあ自分で自分のことを守るように、お金かけへん、ソフト対策拡充していくんがええでっせと、こう言うてはるんですよ。
いやいやいや、守れるわけないじゃないですか、
それ。100人前後のね、方が死んで、行方不明になって、その翌日にこれ書いてはるんですよ。
ちょっと、
で、かつ、その、堤防があって守られた命が何万何十万とあったということが発覚した翌日にこれ書いてはるんですよ。
どういう思いで書かれたんでしょうね。
これね、でもね、読んだ人はふんふんそうかと。これからは堤防作ってもしょうがないなと。なるほどなと。やっぱりさすが日経新聞さんと思うように、こうなってある。これも典型的なおためごかしですね。これ表面は相手のためになるように見せかけて、実は自分の利益を図ること。これがおためごかしなんですが、
はい、
こういったね、ソフト偏重はね、結局人殺してると。もう悪行なんやと、いうふうに僕は思うんですけど、
はい、
まあ、今日はそんな話を言論の自由の範囲の中でお話をしたいと思います。
お願いします。キューバ、今の日本のことがよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
荷物を運ぶ、それは単に荷物を運ぶことだけではない。その荷物に込められた送り手の心を届けること。大阪に生まれ関西一円、そして全国へ、これからも地域とともに歩む運輸と倉庫という仕事に情熱を込めて、 人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
疲れ果てた営業先の接待の帰り、乗り込んだタクシーの運転手さんにラジオをつけてと頼んだ。好きな曲が流れてきた。思わず小さく口ずさんだ。目を閉じた。気がつけばラジオのボリュームが少し上がっていた。
安心と安全、そして真心も一緒に走っています。日本タクシー株式会社。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマはソフトな防災偽善者にはご注意を、
ね、この社説、日本経済新聞の久保田さんが書かれた防災対策行政頼み限界、これ文章そのまま読むとこんなことを言ったんですよ。堤防の増強が議論になるだろうが、公共工事の安易な積み増しは慎むべきだと、堤防をかさ上げしても水害を防げる保証はないと。
まあ、だから要は工事してもしょうがないってことですよね。
そうそうそうですよね、うんうん、こうやって要するにまあ堤防作っても防げへんかもしれんから、うん、安易に作るのやめようぜと言ってるんですけど、これってねすごい論理でね、
はい、
親が子供にあんた勉強しろと、お前試験通りたんやろって言った時に子供がね、いやそんなん勉強しても入試通るとは限らへんやろ、だったら俺も勉強するのはちょっとしんどくわ、
まあ、それと一緒ですよね。
一緒でしょ。親から、いや、アホか、お前と。
うん。
いや、だから、それは勉強しても 100% 通るとは言わんけど、うん、勉強せんかったら絶対落ちるからな、お前と。
ねえ、やらないと始まらない。やら
もう、それ、お前何言ってんねん、みたいな。うん、で、実際、はい、今回ね、ヤンバダムで利根川が守られて。
はい。
で、第一調整池で荒川も守られて。
うん、
でね、あと、加野川っていうのもあったんですけど、この加野川も、放水路作ったことで、こう沼津市が大洪水になるのを、はい、不正だっていう事例も報告されてるんですよね。でこれで1兆円近くの被害が0円になったと、
はい、
まあ、だからこう堤防を作ったりそのダム作ったりなんかそのいろんなハード対策をやることで、
はい、
いろんな人間の命が救われてるんですよ、
はい、
それからやっぱりこう堤防を作っても役に立たないことはあるかもしれないけど、でも役に立つことは絶対あるんだから、
うん、
だからできるだけの範囲のことは頑張ってやろうと、あとは人事を尽くして天命を待つ、そういう気持ちで堤防を作るっていうのが、うん、これがね町を守る、まあ、当たり前の話。
そうですよね。
なんですよね、
うん、
堤防作っても防げないかもしれんから作らんでもええなんてね、その堤防で何十万人という人間が救われて、
はい、
でかつその堤防がないことで何十人という方が亡くなって、何百人何千人という方が家をなくした翌日に、よくもまあ新聞一面で関わるなと。
そうですよね。
もうこれね、深刻な道徳的な問題があるなと僕は思います、
うん、被災者の方が見たらどう思うかですよね、
うん、いやそうなんですよ。でさらにね、次にこんなことも書いてあるんです。堤防は人口減少が続く中ね、費用対効果の面でも疑問が多いって書いてあるんですよ。
なんで？
これ意味わかります？
人口が少ないくなっていってるのに、
うん、
そこにお金かけるのはちょっとどうなんだっていうことですよね。そうそうそう、
逆に言うとね、人口が予算おるとこには堤防作ってもええって言ってるんですよ、
うん、東京とかってことですよね。
そう、東京には堤防作るのはまあ許したるけど、うん、遠くに堤防作るのはいかがなものかって言ってるわけですよ、
うんうん、
一人の人間の命は地球よりも重いとまでは僕は言わないとしてもですよ、それぐらい思うのが政治っちゅうもんじゃないですか、
はい、
例えばブラックホークダウンっていう映画とかね、プライベートライアンという映画はね、これ兵隊さんの映画ですけど、一、
はい、
人の兵隊さんを助けるために国家が総出で作戦を展開して助けに行くっていう話なんですよ、
はい、
でそれぐらいのもんですよ、一人の命を救うっていうのは、
はい、
だけどそれをね、費用対効果って、うん、要するに、まあ、100人死ぬんやったらまあ100億つこたってもええけど90人しか死なんねやろと。
そうそう、ひどすぎです
よ。それやったら100億はかけられへんなって言ってんのと一緒ですからね、
うん、軽く見すぎですよね。
これね、でもね、一般の人はね、人口減少が続く中費用対効果の面でも疑問が多いっていうと、まあそういうこともあるかなって思うということがおるわけです。
はいはい、
さらっと読んだらね、
だから何も自分に今被害がない状態で見ると、あ、そうなんやってなるかもしれませんね。
怖いですよね、こんなことが曲がり通る世の中が。まず書くやつ怖いし、僕その上司のね、この市村さんも、あ、これいいよって目を通して、あ、のせのせって言わはったわけじゃないですか。
ああ、はい。
ね。だから市村さんに僕はこれ責任はあると思う。うん、でだから僕市村さんに電話、わざわざ調べて電話したんですよ。
はい。
本社に電話して、市村さんお願いします。ネットで誰が部長か調べて。
あ、そうなんですね。
調べて。この経済解説部の部長さん、はい、ネットで調べたんですよ僕ね。
そうですか。
でも一元さんですよ僕も。
知ってはる方やと思いました。調べ
ても一元さんで久保田さんも思ったことないですよ。
あ、そうなんですね。
ただこの記事は許せないと。
で
京都大学のもので、あの今政府でもレジリエンス検討委員会の懇談会の座長をやってて、行政のあのアドバイスもしてるものなんですけどみたいな。
はい。
これはねやっぱり市村さんにも僕も責任あると思うし、でかつね日経の読者もね、
はい、
これ読んでふーんって言ってるわけですよ僕。でもこれはねやっぱりね新聞社の罪の方が重いと思いますよ。新聞社は立派なもんやとみんな思ってますから、
はい、
権威があるもんやと思ってますから、
そうですね、
読者の人もそうかそうかって思うとは思うんですけど、ただね、うん、中にはね僕みたいにこれはおかしいやろと、うん、こんなこと言ったら将来人死ぬぞと、
はい、
いうふうに怒る人間がもっといなかったら、
うん、
のさばりますよこういう不道徳が、
うん、
だからねこういうやつらをねのさばらしちゃいかんと、
はい、
それ僕の正義感、
うん、
道徳心で、いやこんなんめんどくさいですよ、こんなんやったらなんか向こうからまた攻撃されるかもしれんし、なんかされるかもしれんし、もう日経にも二度と扱ってくれようになるかも、まあ、それもええですけど、
うん、
でもねやっぱこういう不道徳をね許すのはねいかんと。でしかも僕防災の専門家ですから、
はい、
いやわし言わんかったら誰も言わへんかもしれんしも、でみんなその防災の研究者そんなんやらないですからね。
あ、そうですか。
そんな喧嘩で、これはっきり喧嘩ですからね。喧嘩売らないじゃないですか。もう俺かもえと、もうめんどくさいな思いながら。
はい。
でももう徹夜で書きましたよ、この手紙8ページ。
でもその一歩が出るか出ないかはやっぱ大きいですよね。
それでね、でまあこうやってまあ、堤防作るのいかがなものかと。堤防作ってもしゃあないかもしれんし、人も減ってんねんから作ってもしょうがないやないかみたいなことを書いた後、じゃあどうしたらいいかっていうとこういう話ですよ。我がこと意識を持って危険地帯から移転すべき。要するにこれ危ないところに住むな言ってるわけですよ。タイムラインをしっかり作れ。これ何かっていうと、こう何時に来るからそれまでにこういう対策しろってことなんです。これ要するにもう危ないの分かってんだ、最初から逃げろ。
はい。
逃げる準備しとけよとこう言ってるわけですよ。
うん、
でそれが三つ目は、テレワークを推進して経済活動を維持しようと。何言ってるか分かんないですよね。これ要するに遠隔勤務ですから、もうあの危なそうやったら会社来んなよ。
ああ。
もう家で仕事しとけやと。はいはいはい、ってことで、堤防でもう守るのもしんどいし、堤防で守らんでええから、とにかく逃げろと。
逃げろって言われても、どこに逃げるんですか。
でもちゃんと準備しろと。でも危ないところに住むなよと。で、危なかったら会社来んなよと。って言ってるんですよ。こんな話あります？
ちょっとおかしいですよね。
これつまりね、堤防は役に立たんかもしれんし、金がかかるから作るのをやめろ。その代わり、自分の命は自分で守れ。とにかく逃げとけ。その方が金がかからんで済むからええんや、と言ってるわけですよ。
はい。
これね、だから、専門家からしたらそう見えますけど、普通の人が言ったら、ふん、そうか。って、なんかこう、上手に文章書いてはるからね。
大
体ね、タイムラインも知らないでしょ、うん、テレワークもようわからんでしょ、うん、で、我がこと意識って言ったらなんかええことみたいな感じするじゃないですか。
します。
でもこれ典型的なおためごかしですよ、こんなもん。
私も編集長にこうやっていろいろ教えてもらってるから、うん、ダメだっていうか、これは違うって気づけますけど、うんうんうん、やっぱそういう人多いんですね。
これね、で結局なんでこんな日経新聞これね、うん、久保田さん書いてるし市村さん書いてえよって言わはったかっていうとね、
はい、
これね僕はこう次のように想像します、
はい、
これ以上から述べるのは僕の想像ですけども、うん、この想像は僕当たっていると思うから言います。ただ断定はしません。可能性を言います、はい、日本経済新聞はいわゆる緊縮論が主流なんですよ。とにかくその予算を削ることが大切だと日本経済新聞はずっと主張し続けてるんです、
はい、
でこれは財務省がたまたまかもしれませんが財務省が進める予算カットの方針と完全に軌を一にしてるのが日本経済新聞です、うん、僕の目から見ると特定の政治団体が作る機関新聞みたいなのが日本経済新聞やと言われてもしょうがないような記事をいつも書いてられます。でこれだけの被害が出たからね今回は、うんうん、堤防に金を使えという議論が絶対出てくると、
はい、
と日本経済新聞は想像したんです。これ財務省はきっとその議論を止めたがるやろうなというふうに忖度をして、
はい、
あんだけ人が死んだ翌日にこの記事を書いたんだと僕は思います。
ああ、いや。
断定はしません。可能性があるだけです。でも僕はそう思う。読者の方が、今聞いていらっしゃる方がそう思うかどうか皆さんの自由です。でも僕はもう絶対そうだと思う。ソフト防災、費用対効果、タイムライン、テレワーク、我がこと意識、地 球温暖化とかのなんかちょっとかっこいいキーワードを散りばめたらね、はい、さも立派なことを言ってるような体裁が整うじゃないですか。
そうです、
ね、そしたら公共的で道徳的なことを言ってるような体裁が整いますから、そういうふうなものにかまけて、うん、結局自分の会社がこう忖度をして財務省から褒められたいから書いてん違うんかというふうに僕には見える。断定はしない。そうじゃないんだったらいくらでもそうじゃないと言えばよい。でも僕はそう思っている。こうやって世論がもし作られたらどうなるかっていうと、こんだけの災害があったのに堤防を作らないということになってしまいます。そしてその結果どうなりますか、はい、日本人がもっと死にますよ、うん、日本の街がもっと破壊されますよ、はい、日本の経済の虎の子の東京が破壊されるんですよ。東北だって見せられる、北陸だって全部見せられる。これはね、だから僕の目には殺人的な社説に見えます、はい、だから僕は言論の自由の範囲の中でこの新聞社説はいかがなものかということを決めつきで、この手紙を本人に送って速達で、うん、電話をして送りますよって言って、で自分のホームページに載せてるんですよ、
はい、
で誠実な答えをお願いしたいと、うん、まあ、お願いしてるところです。まあ、要するにもう善を偽って示してる偽善者だと思います、
はい、
そんな偽善さに対する憤りを歌った歌、ザ・タイマーズで偽善者。週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
毎度バースデーす。毎日大阪の街をぐるぐるぐるぐるお客様乗せて走ってるんですけど、大阪はほんまええとこですな。都会のビルの合間に見える川や海、水の都大阪の景色をもっともっとお客様に楽しんでもらえたら嬉しいですわ。ねえ運転手さん、
今日もどこかで心が触れ合う、あなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。
さあここでラストの問題。大阪運輸倉庫って何の会社？
大きな荷物をいっぱい運んでくれる。大きな荷物をいっぱい保管してくれる。人と人を心で結ぶ総合物流企業。
大阪運輸倉庫株式会社。
タイマーズで偽善者お届けしました。
これあの知ってます、そのザ・タイマーズって。
いや初めて聞きました、
はい、RC サクセッションの今和の清志郎は分かります？
分かります。
あ、彼によく似ているゼリーっちゅうやつが率いる4人組覆面バンドなんですよ、うん、
へ、
まあ、ほとんど三沢和親ウィズフレンズみたいなね。
あそんな
似てる人が一応やってるっていう
編集長によく似た
人がやってるみたいな、こう感覚的にこのザ・タイマーズと三沢和親ウィズフレンズはまあ大体同じカテゴリー。
あそうなんですね。
でこれね、昭和から平成にかけての1988年から89年に、うん、まあ、ゲリラ的に活躍したまあ、バンドでね。で、RC なんかあんまり好きじゃないなんか。そんなこと言いながらやってて。で、デイドリームビリーバーっていうヒット曲まあ出したりとか。
はいはいはい、はい。
まあしてるんですけど、デイドリームビリーバーさんで、彼女はクイーンとか、なんかそんなんですね、確か。
はいはい、
日本語で歌ってるってやつね。
はい、
このバンド、なんかめちゃくちゃなバンドなんですよ。
めちゃくちゃ？
めちゃくちゃなんですよ。まだ平成元年頃はね、うん、ダイヤモンドの時代ってね、キラキラしてるし、なんかこう、若者もね、なんちゅうかこう。勢いがあって、
うんうん、
世の中にこう負けない感じが、
活力があ
って、ね、うん、活力があってね、土木作業着を着てるんですよいつも。
はい。
で覆面でもう放送禁止用語とかも言いまくるようなんですよ。
ライブでですか？
で、そうライブっていうかね、テレビの生放送でもやったもん。
破天荒。
こうフジテレビのね、番組でね、ある番組、これあの FM 東京事件って言われてるんですけど、リハの時はちゃんとした真面目な曲を撮ってたんですけど、
はい、
本番になったらもう全然曲変えて、でも放送禁止を言いまくって、
はい、
でその時ね、今の清志郎とね、あと山口不二雄って伝説のロックミュージシャンがいるんですけど、まあ、こちらが作った曲がこう 放送禁止になったんですよ。それで、土木作業員ブルースとかも作ってね。で、これもこう放送禁止になって。
うん、
で、もう切れて、ふざけんなと。で、こう抗議曲としてね、
はい、
放送禁止曲をこう歌いまくって、で、FM 東京この野郎みたいな、もうちょっと放送禁止ですが、ここ、言えないんですけども。こう、何でもかんでも放送禁止、腐ったラジオ、最低のラジオ、政治家の手先、こそこそすんじゃねえと、こう、そんなことをまあ歌うっていうね。
すごい。
でもね、これをね、まあ、古舘一郎が司会してて、すいませんでしたとお詫びしたんですけど。
はいはい。
で、その後、スタッフはみんな今のとこ来て、いやもう最高だったっすよ、とかって。
そうなんですか。
まあ言ってたとか言ってなかったとかね。ここでね、やっぱり歌詞はね、こういうわけで、僕これね、やっぱ今日紹介した方はここなんですよ。偽善者は歌うよ。世界の平和を求め。平和平和平和。まあこういうこと言うわけですよ。で、理解者はいないよ。出てくる奴らはみんな偽善者。これテレビの司会者に対してこう言ってるんですけど、やっぱ新聞書いてるやつとか、テレビに出てるやつとかも、とにかくもう、世界のためとか言いながら結局自分のためになんか言ってる偽善者だけやないかと。いうね、この、世の中全体に対する抗議曲として、
はい、
この偽善者っていう曲を、その覆面を被って、うん、今はのじゃないゼリーさんが歌ってると。はい、
ああ、なるほど。
でね、仲間はその命がけですから、生放送中にやって、後でクビになるとか、もう覚悟でやってるわけですよ。
ああ、そっか。
だからね、それが昔のこう、ロックの魂がね、あって、ね、だからやっぱ彼らの音楽スタイルとか聞いて、やっぱり三沢和親に似てますよ。
え、今聞いたらすごい、
似てたんですよ、
ね、リンクしますね。
こう、なんかこう、曲の感じと、ライブの感じがこんなんでしょ。
そうですね。
だからね、偽善者やロードまで絶対俺らは許さねえぜと。いうのがこの今和野さんのお気持ちで、きっと三沢先生もそう思ってらっしゃると思います。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
高校受験の試験会場に向かう途中、タクシーの中で受験票を自宅に忘れたことに気づいた僕、大慌てになる僕に、
大丈夫です、落ち着いてお任せください、
そう言ってハンドルを握りしめ、自宅から試験会場まで遅れることなく送り届けてくれた運転手さん、あの時の運転手さんのこと一生忘れません。
背中に思いやり、日本タクシー株式会社。
この街の日常を守るため、私たちは走り続けます。送迎バスを中心に多彩なバス事業を通じて社会に貢献してまいります。正義のヒーローのような派手さはないけれど、当たり前が当たり前であるために日々この街を支え続ける、それが私たちの誇りです。私たちは北港観光バスです。
今日はね、防災偽善者についてのねお話をしてきたわけですけども、
はい、
やっぱりでもね、なかなかこの防災偽善者だっていうのね、これ今和の清志郎さん、あるいはこゼリーさんのように言うのってなかなかね、リスクがあるんですよ。やっぱり。これ僕今回の8ページのね、手紙、7ページの手紙を書くのにむちゃくちゃ時間かけたんですよ。やっぱりね、こっちが攻撃をするときに1ミリも間違えてたらそこ疲れて潰れるじゃないですか、こっちが。
そうですね。
で、しかもだから、きちんとご理解いただかないといけないから、
はい、ま
あ、おかしいやないかって言っててもしょうがないですから、
うん、
理論的に、お宅がおっしゃってるのはこういうことだとは思うけれども、こう誤解する人がいますよと。
はい。
いうふうに僕はずっと論理を組み立てて、その誤解をすることはもう避けられない。で、その誤解をしたら日本に巨大な人命毀損、もう経済毀損が起こるんだから、これはもう非常に不道徳な記事だと僕は思うと。いう、まあそんな言い方をして、今日もラジオですからかなりこうフランクなお話の仕方をしてますけど、言葉尻は取られないように僕は一応してます。絶対悪い奴は人殺しだとは言ってないですから、人殺しと僕はこう解釈することはできるというような言い方を、まあ、してるわけですけど、でも、やっぱりこれなかなかやるのはね、難しいのはね、やっぱりね、日本経済新聞社ってやっぱ一つの権力なんですよ。すっごい強い権力なんですよ。
はい。
で、さらにテレビ局もね、すっごい強い権力なんですよ。
そうですね。
うん、だからね、こう一個人がね、
はい、
言論人が喧嘩を売るっていうのはなかなか難しいわけですよ、
うん。
で、さらに政府っていうのはすごい権力装置じゃないですか。
はい。
で、しかも警察権力だってありますし、で、財務省ってすごい警察権力でね、この査察の権力だってあるわけですし、
うん、
敵に回したら、もうここ北朝鮮じゃないですけど、中国じゃないですけど、まあ日本だって怖い組織があるわけですから、まあ何されるか分からないところはまああるわけですよ。それがあるからみんな黙ってるんですよ。
言えないんですね。
それがあるから言ったって大したことないのにビビっとるんですよ。 や、これ理論的にこれおかしいんじゃないかと、うん、怒ってみせるぐらいのことは全員が僕はやるべきだと思うんですよね、うん、
自分の意見をねちゃんと持って、うん、
でそれもねやっぱりこの間消費増税の時とかでもね、はい、東京のある番組でやったら結構まあバズったりとか、
あ、はいはいはいはい、ね、
それをご覧になった方からのメッセージもありますから、ちょっとご紹介。そうな
んですよ。少し前にいただいたんですけども、はいはいはい、京都市の K さんからいただきました。はいはい、9月27日の朝の番組、羽鳥さんのモーニングショー出ておられましたよね、と、うん。普段はあまりテレビを見ないんですが、家族がテレビを見ていて、なんだか聞き覚えのある素敵な声が響いていたので、パッと画面を見ると、編集長が出演されているではありませんか。
ありがとうございます。
途中からだったので、残念ですが、やはり簡潔で力強くてスカッとするお話のされ方にはとても感動しました。心が弾みました。ただ、まともなことを言っておられる方は、マスコミにやられてしまわないかと心配ですと。
うん。やっぱりね、そのご心配される方ね、やっぱり結構声いただくんですけど、まあ大丈夫です。
大丈夫ですか？
来るかなって思ったら来られると思います。
もうだから自分の意見はこれは間違ってないんだと。
で、それで何でそれ来られても、いや、正しいことを言って干されるんやったら勝手に干しとけや、うん、ってなりますから。はい、別に僕はもう最後はね、はい、京都大学で、抗議してたらええわけですし、
うん、
KBS さんに捨てられなければこのラジオでずっと喋らせていただきますしビビることは何もないんですよ。正しいことさえ言ってれば、うん、やっぱりね、悪いことを言ったり、ね、人を誹謗したり、こいつをやっつけろとか言うのはダメですよ、
はい、
ちゃんと言論の自由は守らないといけないけれども、言論の自由の範囲の中で徹底的に戦っていくことは僕は大事だと思うんですよね、
はい、
そのためにもね、やっぱり表現者クライテリオン、このラジオも聞いていただきたいし、はい、雑誌の方もぜひご一読いただきたいなと思ってます。
お願いします。ホームページで定期購読をしていただきますと、うん、1割引きでね、はい、ご購入いただけますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今週もありがとうございました、はい、
どうもありがとうございました。これね、お話ししてる間にも日経新聞さんからこうお返事が、政治のお返事が来られてるかもしれませんから、
はい、
まあ、そんな日もちょっと楽しみにしながら来週まで待っていたいと思いますけれども、
はい、
それではまた来週月曜日午後9時半まで、
さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。